基本は盾。
千尋さんが以前一人で部屋にいたとき、廊下の方から足音が聞こえてきたそうです。文字にするならひたひたというような裸足で歩いているかのような音。千尋さんはその頃からいわゆる霊感こそあったものの、現実的に仕事が大変で、そういった物音などを霊的なものとは即座に考えませんでした。泥棒、強盗かもしれない。お金は持って行っていいから、命だけは助けて、という気持ちで、動転しながらもサイドテーブルの上にあった携帯をひっつかんでベッドに入り、頭から布団をかぶりました。その状態でガタガタ震えながら、母親に助けを求めようと、携帯からメッセージを送信しました。その時でした。あの足音が部屋に入ってきたのは。とにかくどこかへ行ってくれと震えながら祈っていると、そんな願いをよそに、足音の主は千尋さんのいるベッドの上に乗ってきました。ベッドを踏まれた衝撃で被っていた布団の端がめくれます。その一瞬見えました。素足の足の甲、おそらくは女性でしょう。そしてそこに重なるように、小さな子供とおぼしき足が。瞬間的に千尋さんの脳裏に浮かんだのは、親子心中。強盗ではないと理解しましたが、それでも恐怖と混乱でどうにかなりそうでした。その時、携帯の着信音が鳴りました。母親からです。それとほぼ同時でした。ベッドの上から千尋さん以外の重さが消えたのは。当時千尋さんが住んでいた部屋、事故物件ではありませんでしたが、同じ階の数軒隣が事故物件でした。あの時のことを振り返ってこう言います。本来なら数軒隣の影響を受ける可能性は低い。事故物件の影響、霊障を受けるのは横ではなく上下、基本は縦のラインなんだそうです。それでもあの頃は状況が違った。住んでいた部屋は日当たりが悪く湿気も多め、心霊的には嫌な出やすい条件です。何よりなぜその部屋を選んだのか。当時の千尋さんは仕事が本当に大変で、営業関係で嫌な思いをしたり、理不尽なクレームもあり、もう仕事を全部投げ出してどこかへ逃げてしまいたい、飛んでしまいたいというようなことを何度も考えていたそうです。つまりエネルギーが落ちていた時に物件を探してしまったんです。なのでそういう部屋に引きつけられたんだろうなと、そう解釈しています。そしてさらには数軒隣の事故物件の影響まで受けてしまったということでしょうね。千尋さんは言います。こういった状況にならないためにも、気分が落ちている時、体調が悪い時には部屋を探さない方がいいでしょう。